最近一緒に学んだように、イエス・キリストはこの地上に住んでおられた時、しばしば例え話をされました。辞書によると、例え話とはある事柄を分かりやすくするために、他のことを引き合いに出している話です。したがって、イエス・キリストは霊的な事柄を分かりやすくしてくださるために、例え話を用いて、その事柄をこのようなことに例えてくださいました。マタイ福音書には、天国についていくつかの例え話があります。一つの例として、マタイ22章に書いてある結婚披露宴という例え話です。文脈によると、キリストはその例え話を、キリストを殺そうと企んでいたユダヤ教の指導者たちにしました。キリストは神様なので、その指導者たちの陰謀をご存知でした。さらに、キリストを断ったら、結果として、それからイスラエルの国民に何が起こるかもご存知でした。それで、例え話を用いて、当時のユダヤ教の指導者たちをはじめ、一般のイスラエル人に警告しました。さらに、キリストは結婚披露宴という例え話を通して、異邦人たちである私たちの将来について教えてくださったので、この例え話は私にも当てはまると思います。結婚披露宴という例え話を通して、イエス・キリストは次のような真理を教えてくださいました。まず、父なる神様はイスラエル人の将来に行われるキリストの宴会に招くために、時代に応じて預言者たちを遣わしてくださいました。この22章の2節見てください。天の御国は、王子のために結婚の披露宴の設けた王に例えることができます。王は招待しておいた客を呼びに、しもべたちを過ごしたが、彼らは来たがらなかった。それでもう一度次のように言いつけて、別のしもべたちを過ごした。お客さんに招いておいて、人たちにこう言いなさい。さあ、食事の用意ができました。おいしいも、取った家畜も、振って、何もかも整えました。どうぞ宴会にお出かけてください、ということです。この例え話の、ね、出てくる王は父なる神様を指すと思います。そして、その息子はイエス・キリストです。また、このしもべたちは、それは預言者たちと思います。だから、聖書によると、神様何回も何回も預言者たちをイスラエル人たちのところに過ごしてくださいました。キリストがこの世に来られる前、キリストがこの世にいらっしゃった時でも、バプテスム・ヨハネを通して、その当時の人の心を用意するために、キリストを受け入れるために、神様のことを伝えた。すなわち、悔い改めなさいの心をキリストを受け入れるためですが、長い間、その預言者たちを用いて招きました、イスラエル人たちですね。けれども、イスラエル人は預言者たちの話をほとんど聞こうとしなかったし、ある預言者たちを殺したので、エルサレムが焼き払われたのです。そのことが5節から7節に 教えられています。ところが彼らは霧もかけず、あるものは畑に、別のものは商売に出て行き、その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかけせ、そして殺してしまった。王は怒って兵士を出して、その人殺しどもも滅ぼし、彼らの町を焼き払った。この言葉が紀元前70年に成就された。その時ローマ人たちはエルサレムを燃やした。それでイエス様は地上にいらっしゃった時、当時のユダヤ教の指導者たちのそのことを予言されました。多くのイスラエル人の預言者たちが殺された。旧約聖書のことを見たら、エレミアは、ね、何回も苦しみを受けました。イザヤも反対された。多くのイスラエル人の預言者たちが殺された。またイエス様も殺された。そのユダヤ教の指導者たちは神様の言葉を受け入れようとしなかった。その結果として、その町がここに予言された通り、これ紀元後70年に焼き払われたことです。イエス様は地上にいらっしゃった時、その気持ちを何回も表してくださいました。見てください、マタイ23章開いてください。マタイ23章、ここにキリストがね、自分の心を荒らして、ユダヤ人たちに対しての希望を教えてくださいました。マタイ23章の37節、エルサレムに向かって次のようなことを言われました。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に救わされた人たちを石で打つ者、私は面取りが火のを翼の下に集めるように、あなたの心を行くたび集めようとしたことが、それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。成就されたのキリストに。でも皆さん、それは終わりではありませんでした。その例え話をもう一度見てください。マタイ22章の今度8節と9節見てください。その時王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから踊りに行って、出会った者をみんな宴会に招きなさい。それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会ったものをみんな集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。どういう意味でしょうか。父なる神様は異邦人のキリストの宴会に招くために、信者たちをあらゆる国に過ごしてくださいました。キリストが天に帰る直前、弟子たちにそのことを命令しました。見てください。同じマタイ福音書ですが、今度28章開いてください。マタイ28章。28章の18節から読ませていただきたいと思います。マタイ福音書28章。 8章18節、復活されたキリストは天に帰る前、弟子たちに次のことを言われました。18節、私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえ、あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の御によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。でも弟子たちはね、そのままでそういう戒めを守ることができなかった。力が必要です。だけどキリストはもう一度大事なことを約束しました。そのことは使徒の働きに記録されていますので、使徒の働き一章を開いてください。使徒の働き一章、一章の8節、新約聖書の227ページです。天に上げられる直前、キリストは次のことを約束されました。一章の8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとガリアの全土、および地の果てにまで私の証人となりません。残念ながら、弟子たちはなかなかその言葉を守らなかった。みんなエルサルに泊まったからですね。また異邦人たちに対して偏見を持っていましたので、最初は言葉を伝えなかった。でも神様は不思議な方法でその言葉を成し遂げてくださいました。その弟子たちが迫害を受けた、その由来教からね、キリスト教に救わされた人たちを迫害を受けて、ね、エルサレムに逃れました。その人たちは、よその国に入って、それで、異邦人たちにも福音を述べ伝えた。結局、弟子たちは、この最初の残った11人の弟子たちも、言葉を守って、いろんな国に行きました。教会史によると、一人のトムスはインドまでにキリストのことを述べ伝えるために行きました。でいろんな国に行きました。その結果としてキリスト教が広がりました。異邦人たちが信じるようになりましたのことです。ユダヤ人たちはキリストを断ってしまったからです。またその例え話を見てください。その結果見ましょうか。マタイ22章の10節、大勢の異邦人たちに福音を聞いたので、大勢が結局救われます。10節で、それでしもべたちは取りに出ていった。この一世紀 のクリスチャンたちはそれだけではなく、続いて現在の信者たちもしますが、良い人でも悪い人でも出会ってものをみんな集めたので、宴会場は客でいっぱいにいた。ちょっとそのことについて、この、結婚披露宴のことですね。キリストとどんな関係があるんですね。簡単に言えば、人はイエス様を自分の救い主として受け入れるなら、キリストと結ばれる。いわばキリストと結婚することです。実際に結婚しません。けれども、聖書には、このイエス・キリストはね、このイエス・キリストは、羽婿です。信者たちは、羽嫁さん。ことですね。 それでこの結婚、日本の場合はね、結婚したからね、披露宴開くでしょ。将来天国でとかで地上ではっきりとは分からないですが、ただ将来神様はキリストのためにその結婚披露宴を開きます。ちょっと見てください。エペソ五章開いてください。エペソ五章、エペソ五章の25節見てください。エペソ五章、五章の25節、ここでパウロは夫たちにどのように奥さんに扱うべきかと教えました。ただね、そのことをキリストのことに例え比べました。25節、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身の捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いにをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。キリストを信じれば教会に入ります。この教会のこの日国キリスト教会という意味ではなく、特別なものではなく、この教会はキリストの群れです。の救われた人ですね。その時キリストのものになります。それでその時キリストはその人を清めてくださいます。なぜなら将来、ね、このその結婚披露宴開く彼です。また黙示録にも少しそのことについて教えられるので、その箇所も見ましょうか。これ黙示録、聖書の一番最後の巻です。黙示録19章開いてください。黙示録19章、黙示録19章の6節から8節まで、ヨハネは次のことを聞いてみました。6節、また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である、我らの神である主は王となれた。私たちは喜び、楽しみ、神の褒めたたえよう。子羊、これキリストね、子羊の婚姻の時が来て、花嫁は、すなわち信者たちは、その用意ができたのだから。花嫁は、光輝く、清い、明日ぬの、の子供を着ることを許された。そのアズヌノとは生徒たちの正しい行いである。イスラエルの昔の披露宴に出たら、ね、特別の服を着なければいけませんでした。これからこの例え話にそのことも書いてあります。ここでね、この教会にね、この特別の服も比喩的な意味ですが、それね、救われた子に、ね、正しい行いのことです。たくさんキリストを信じたから、キリストに仕えるために他の人を招くためによくないしました。神様はそのことを 見て喜ばれますよね。それでこの将来ね、この披露宴が行われます。そのマタイに戻ってくださいませんか。キリストはそのことについても教えられました。 今度の11節から読みます。22章の11節ところで、王が客を見ようとして入ってくると、即に婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。即で王は言った、あなたはどうして礼服を着ないで国に入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。即で王はしもべたちに、あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ。即で泣いてあぎじりするのだと言ったのことです。多くの異邦人たち、まあ、ユダヤ人たちもその宴会に出ますけれども、主に異邦人たちに、その時けれども、しかし義を身にまとわない偽信者はキリストの宴会に出る代わりに火の池に投げ込まれます。なぜなら、教会の中に本物のことです、教会ではなく、ただね、あるこのグループとかでグループ、偽信者たちも時々入ります。他の人は分からないけれども、神様は分かる。その時その人たち、ね、キリストの花嫁ではありません。だからその宴会に入ることができない。これ、ね、見てください。第一クリント6章開いてください。第一クリント6章、第一クリント6章の9節から、あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知れないのですか。騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝する者、会員する者、断食とする者、難食する者、盗む者、貪欲な者、先に酔う者、そしる者、略奪する者はみんな神の国を相続することができません。またこの宴会に出ることでできません。キリストはね、別の例え話、また私は以前少し学びましたが、そのことを、このすなわち偽クリスチャンについて教えてくださいました。見てください、マタイ13章、マタイ13章、13章の24節から読ませていただきたいと思います。以前私たちはここでその例え話を学びましたが、ちょっと復習します。13章の24節、イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の寝ている間に狩りの敵が来て、麦の中に毒麦をまいていた。麦が芽生え、やがて実った時、毒麦も現れた。それでその家の主人のしもべたちが来ていた。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか。どうして毒麦が出たのでしょう。主人は言った、敵のやったことです。すると、しもべたちは言った。では、私たちが行って、それを抜き集めましょうか。 だが主人は言った。いや、いや。毒麦を抜き集めるうちに、麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら、私は狩る人たちにまず毒麦を集め、焼くために食べにしなさい。麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。弟子たちはそれ聞いたらね、なかなか意味ができなかった。そしてキリストはそれからその意味を説明してくださいました。同じ13章ですが、今度36節、それからイエスは群衆と離れて家に入られた。すると弟子たちが妹に聞いて、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。このキリストです。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、この信者たち。毒麦とは悪い者の子供たちのことで、悪魔の子供たちです。毒麦を撒いた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして、借り手とは御使いたちことです。ですから、毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。毒麦ね。毒麦はね、麦に似ています。だから、芽生えるときに、そのとき見分けることができない。ただね、成長したらね、そのとき分かる。だから、ここにね、悪魔はね、教会に、二世信者たちを巻いて。だから、他の信者とは分からない。ということで、またね、もし分かったら、いや、これね、二世キリストンではない、実はね、間違って、そして抜いてはいけない。これは神様のことです。ただね、世の終わりに、その時、神様は天使たちを過ごして、その二世信者たちが火の池の中に投げ込まれる。二世信者だからです。キリストはその例え話を、そしてそのことを説明しました。ではもう一度キリストの例え話を見てくださいませんか。22章、マタイ22章、この14節に記録されている通り、キリストは次のような重要な言葉でその例え話を締めくくりました。招待される者は多いが、選ばれた者は少ないのです。この例え話に描写されている通り、多くのユダヤ人たちがキリストの宴会に招かれたが、歴史的にその招きに応じたユダヤ人たちは少ないのです。今までユダヤ人よりはるかに多くの異邦人がイエス・キリストを救い主として受け入れました。しかし、異邦人でも福音を聞いたからといって、キリストを信じようというわけではありません。ユダヤ人と同じように、異邦人も生まれつき、罪深いものなので、固くな心を持っています。よって、キリストを信じたくありません。信じたくないどころか、人間は自分の罪の中に霊的に死んでいるものなので、どうしても 信じることができないのです。言い換えれば、神様が助けてくだされない限り、人は決して信じないのです。その例え話を見たときに、特にこの、3節でね、それね、その言葉を聞いた、招きを聞いて、けれども、聞きたがらなかった。キリストを信じようとしますのことですね。聖書に記録されている通り、神様は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。また、イエス・キリストが地上にいらっしゃったとき、次のような言葉で全ての人を招きます。全て救われた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私はあなたを休ませてあげます。招かれたにもかかわらず、キリストのところに聞いたがらないので、それで聖書に教えられた通り、神様はある人たちが救われるように、世の創造される前から、恵みによってその人たちを選んでくださいました。したがって、その選ばれた人たちは結局神様の招きに応じるので救われます。多くの人はこう考えて、では神様が人を選ばなければ誰も救われないのです。なぜ神様すべての人を選びませんかということ。皆さん、私たち特に信者はね、そういう質問を聞くないはずです。聞くべき質問は次の言葉で、ことです。なぜ神様が私を選んでくださったか。それは大事な質問です。マタイ22章14節に書いてあるように、招待された者は多いが、選ばれた者は少ないですが、神様が誰もが救いを受けるにふさわしくない中から一人でも選ばれ、救われた者は本当にそれは驚くべきことですでしょう。確かに神様の一方的な恵みによって救われた者は正気のキリスト教の最も熱心な伝道者パウロと同じように次のように主を褒めたたえるべきです。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを福してくださいました。すなわち神は私たちを永遠のもといの置かれる前から彼によって選び、見舞いで清く傷のないものとしようとされました。